お待たせしました。マジカル3023回目のお客様です。素敵な方たちですよ、ガナハレナさん、そして藤田幸子さんです。イエーイ、どうもようこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。もうこのマジカルミステリーツアーっていうとですね、もう15年やってますけれども、もうリスナーの皆さんもう何にもびっくりなさりません。どなたがいらしても、宇宙人がいらしても、それこそ上からしても下からいらしても全然大丈夫な番組なんですよ。ということで今日の、ね、お二方なんですが、ガナハレナさん、ガナハさんってことはうちなんちょだと思うんですけど、はい、レナさんのね、肩書きっていうか、おつなぎ役っていうことをお仕事をなさっていて、おつなぎ役っていうとなんか来たぞっていう感じがするんですけど、まあ、わかりやすく言うと、やっぱり沖縄でいうところの神主さんというかね、この三次元じゃないところのことを行き来なされる方だと思うんですけれども、
はい、
ガナハレナさんということで、沖縄出身どちらなんですか？
はい、出身は名護市です。
名護市ですか、はい、ああ、私は大宜味、うちの両親がよく名護を遊びに行ってますよ。
いいところですよね。
いいところです。生まれも育ちも名護？
はい、中学まで名護で、
その後は？
その後はこの那覇市の方に出てきました。
ああ、そうですか。まあ、じゃあでも自分の小さい思い出っていうのは名護ですよね。
はい。
そしてですね、藤田幸子さんなんですけど、はい、最近ね、初めてお会いしてですね、今日間近に来ていただいてるんですけれども、また藤田さんも不思議な方で、藤田さんはうちの家じゃなくてどこん家でしたっけ？
はい、私は埼玉に。
埼玉の人が今沖縄にいるという、はい、これ移住ですか？
そうです、はい。
沖縄にいらしたらどれぐらい？
まだ1ヶ月半ぐらいです、
ね、でもその前にも沖縄で住んだことがあるんですよね。
はい、はい、そうですね、半年ぐらい。
じゃあもうね、
3年前に、はい、
3年前、半年いたらもう沖縄の表村もすぐ分かってらっしゃると思う。でこのお二人が なんで一緒なのって感じなんですけれども、どういうご関係ですか、レナさんと藤田さん。
はい、私がレナさんに、レナさんのおつなぎ役を取られた監督に、
はい、監督っていうの、映画の、
はい、宗像晃平監督なんですけども、その方にそのおつなぎ役のホームページを見て、はい、東京出身、東京在住ってことが分かりまして、
はい、
でぜひ東京でも上映会をしたいってことを、うん、メールで連絡させていただいたんですけども、
東京にいらっしゃるのは監督さんの宗像さんで、はい、その方のホームページを見てっていうことなんですね。
おつなぎ役のホームページを拝見して、それですぐ連絡させていただいて、ぜひこの映画を上映、映画をさせていただきたいんですけどっていう連絡をしたら、
じゃあもう一方の今日のゲスト、はい、レナさんはね、映画ができ、レナさんを中心とした映画があるということで、
はい、
まあ、そういう、監督さんを通したのをお二人は知り合いになっているということなんですね。そしたら幸子さんは沖縄に、ね、移住してらっしゃるし、
はい、すごいですね。
すごいね、流れがすごいですよね、うん、で今日はこうやってお二人一緒にね、マジカルに来ていただいています。はい、レナさんなんですが、はい、綺麗な名前ですよね。ご本名ですか？
はい、
これはお父様お母様がつけた。
はい、
ご兄弟いらっしゃる？
おります。
上下
5人。
何番目ですか、リナさん？
2番目です、長女。
まあ、沖縄って、まあ、親族に1人や2人は必ず、なんて言うんでしょうね、あちらとつながってるような方いらっしゃるじゃないですか、うん、沖縄は、はい、レナさんのところはご兄弟とかご両親とかそういう家系ですか？
家系的にではないんですが、沖縄の土地自体、はい、寝て生活してそれだけで霊的能力が高まるなっていうことはすごく実感しています。でそれプラス家計的には母の女性の方はみんな霊的能力が高いなと、は
い、
でもお仕事にしてる方はいらっしゃ
らない。沖縄ならではの、 そのやっぱり女性がね、久高島なんかもほら、うん、はい、 もう女性が祈り男は祈られてるって、うん、久高の神さんがおっしゃってましたけど、
はい、守られてますね、
守られてますね。ということで今日このお二人がですね、あの不思議なご縁で、まあ一つのイベントに向かって、今頑張っていらっしゃるんですけれど も、まあ、どちらもお話がすごくなんかこう香ってくる匂ってくる面白い話があるなと思って私はもう察知しましたので、あの前編後編でですね、まずレナさんからこれまでの人生も後半またあの藤田さんの人生も伺おうと思ってます。あのレナさんなんですけれども、名護で生まれたけれどもその後も那覇にっていうことだったんですけれども、はい、このおつなぎ役っていうお仕事っていうか、まあ、あのここ沖縄はね、あの世とこの世が混然一体化しているようなところですから、はい、ね、あの三元一見は神様を降臨してくる右眼女だし、うん、10人に1人は必ず家系に、うん、あの沢高のね、あのシャーマン系がいるっていうのは沖縄っていう土壌ですからね、うん、そういう意味ではレナさんも素晴らしい能力を持ってお生まれになったっていうふうに私は伺ってるんですけれども、実はこのイベントを1月に来年1月にあるんですけれども、ジョイントなさるのがあのグレゴリー・サリバンさんということで、はい、もうグレックは、はい、うちの常連なんで。でも面白いですね、宇宙人のグレックと、それであのこうなんて沖縄的ななんて言うんでしょうね、まあ、あのもう少し三次元的なね、
はい、
あの沖縄でいうところの、 あの上地さんと一緒に行っての最高のこれコラボだなと思って、うん、とっても楽しみにしてるんですが、
ありがとうございます。
あのとレナさんってまず伺いたいのが、うーん、まあ特殊な能力があるっていうのは私は聞いているんですけど、ちっちゃい時ってどんな子だったの？
ですね、
変わってた？
今自分自身で考えるとすごくこの世にいるようでこの世にいないような感覚のやっぱり子供でしたね。あの赤ちゃんの頃からですね、壁から通り抜けていく透明な方々が、
うん、見える、
もう20人も30人も、
うん、
そして私があの赤ちゃんで横で寝ているところにいないいないばーとか、
うん、来てくれるの、
うん、
いやいいな、怖いぞじゃなくていないいないばーしに来てくれる人がいたんですか？
それは多分ご先祖様の方々だったと思います。で、あの、まあ、保育園に通うようになってからはあのもう少し外の世界ですね、
うん、
保育園の周りにいらっしゃる御霊の方とか、うん、お亡くなりになられて地上にいらっしゃる方々、
まだこっちにいらっしゃる、
うん、でもあの心はすごく清らかで、うん、悪い気持ちを持っていない方々が遊びに来てくれたりとか、一緒に絵本読んでくれたり、あのママごと、うん、向こうは物は触れないんですけれども、
うん、
あのニコニコしながら目の前であの私がおにぎり団子とか握ってるのを、うん、はい、そばでニコニコしながら見てくれたり、
おままごとに参加してたわけですね、はい、最高じゃないですかそれ。でも周りの人はびっくりしたと思いますよ。
そうです、
うちのレナは誰と喋る、誰と遊んでるなんて、
もう先生が一番園のね、保育園の先生たちが一番びっくりしてました。毎日毎日
不思議だなって
。そう、一人で遊んでると思ったらあの、うん、
誰かと喋ってるみたいだし、
はい、
どこか見る方向が違ったりね、
う
ん、
そうそうそう、目の前にいるよって言っても先生たちには見えないので、見えないからね、毎日びっくりされてはいました。
そういうことを考えると、まあ、今とてもいい時代になったと思いますよね、うん、いろんなことがこういうふうにラジオでも話せる時代になりましたし、うん、まあ、じゃあまだ小さい時はね、うん、あの別にあの本人、要するに自分とその見える霊たちとの関係で済むんだけれども、
はい、
だんだん大きくなってくるとほら学校に行かなきゃいけないし、うん、で世の中っていうのはそうじゃない、見えない人が多いんだってことになってきて、ちょっとびっくりするタイミングありましたでしょ。
さすがですね。まあ小学生に上がった頃からですかね。あのいろんな情報とかが、まあテレビだったりいろんなねメディアなりの情報から、この見えない霊たちは怖いっていうイメージもきっと皆さん持っていたと思います。
うん、
だからあの見えるイコールあの恐ろしい存在と一緒にいるっていうこのイメージのこの位置づけで、やっぱり怖がられるようになりました。
うん、
小学こう上がって、で、まあ何かね、私もやっぱり知らないことたくさん小さい頃は多かったので、それを、あの、誰かしらに相談しようと思っても、まあ親にも先生にも、
なんか言えない、
友達にも、うん、言っても逆に怖がられる。
うん、逆に親御さんに、こんなに人の前で言っちゃダメだよとか言われます
で
しょ？
さすがですね。それもあの、でも、霊的面の身の守り方の大事な方法です。喋らない、こと、 自分で霊的面を守ることがまだ難しい時には喋、うん、らないっていう方法が、う
ん、一番の
身の守り方です。
そうですね、だってもうこっちだって、うん、とりあえずこの三次元の人間世界に降りてきたばっかりどうしていいか分からない、まだちっちゃいしね、うん、魂は、ね、何千年生きていても、まあ、そういう中で逆に沖縄っていう場所でレナさん良かったとは思いますよ。他のとこ行ってたら、はい、もしかして時代的にはもうね、うん、これ病院だってことになるかもしれないしね、うん、まあ、でもちっちゃい時からままごとしてくれたりね、御前様の霊だったりとかで悪いものではないし、もう今でこそ本当に映画だったりとか本だっていろんなのがあっていろんなジャンルがあってもう全然大丈夫だよっていう風なやっといい時代になったかと思うんですけど、うん、マジカルに向くいらっしゃるんですけれども、その霊的な霊が高い、見える方たちとかね、でやっぱり自分がそういう体質だっていうのはある時気がつくんですって、うん、でみんな見えてると思ってたから、うん、あ、そういえばあそこにね、肛門のところに隣のおばあが来てるけどって言って、みんなあそこのおばあ死んだらしいよ昨日見えてるでしょって、いや見えないっていうとこからちょっとみたいなのをよく聞くんですけど、うん、まあ、じゃあレナさんも本当に生まれた時からっておっしゃってたけれども、うん、でもその怖いものに怯えたっていうんではなくて、本当にいい方たち、いい霊の方たちとの見守られてということですね。
ではないです。
ではない、はい、声のもあった
もちろんです、はい、
それはだんだん大きくなってくると、
ですね、この歩く世界が広がると、はい、だと思います。家の中にいる時には、うん、両親だったりとかご先祖様だったりとか、そういった霊的面の守りが強くなりますが、うん、学校に通う時点でたくさんの大勢の中にその後ろにいらっしゃる あまりよろしくない
方々
との関係性もつながってくるので、だから段階を経ていくうちに、一番小学生の頃がおそらくみんなそうだと思うんですけれども、はい、小学生時代が一番苦労する時代だと思います。小学校中学校
だから、こういう時代になったからこういう話が言えるんですけど、本当に私はもし学校っていうものを自分が作れたとしたら、まずはそこから教えたいなと思って、数学とかで勉強よりも先にね、人間はこういうものであって、うん、霊の世界もこうだしみたいなことがあって、うん、その上にお勉強があるとすごくいいなと、うん、なぜかというと周りに本当にそういう方が多いんですよ、うん、で結構長い時間無理解なところ、うん、その世間体的なことですごく持ってらっしゃるいい才能が出せなくて、うん、とっても苦しんだっていう方が多かったんですね。で、でももう右見ても左見ても前見ても後ろ見てもね、なんかそういうことがもう避けられない時代になってきているので、うん、やっぱ対処策とかそういう世界があるんだってことを知った方が絶対楽しいですよね、うん、ね。
そうですねまずは親御さんが知識をつけること、そして子供たちを守っていく力に変えていってほしいですね。
なるほどね。ご自身の体験を通してやっぱりそれはね、うん、感じたことなんでしょうね。そうするとよくね、学校ってなんでいつも学校に怪談物語ができるのかなと思うぐらい、やっぱりいろんなものが残るって言って、うん、必ずありますよね。トイレの花子さんとか、ね、うん、それで子供たちが何しろほとんどの子、日本は義務教育ですかね、小学校中学校までね。そうすると行きたくなくて勉強しなくても行かなきゃいけない場所じゃないですか、うん、そうするとそれまで その土地、神様、土地に起きたこと、それから学校にこれまで通り過ぎていったたくさんの生徒たちで、いろんなことがあるじゃないですか、うん、それをみんなまだ子供だから受けちゃいますよね、うん、だから夜になっても近くに住んでる人たち、なんか昼間みたいに声が聞こえるとかよく聞きますよね、そういうことね、うん、で怪我する子もいれば守られる子もいるし、でいじめがあったりとか、なんか場所によってはすごく耐えないっていうところもありますよね、うん、まあ、レナさん的にはやっぱりそういうこと本当にあるんだということですよね。
そうですね、
うん、で、まあ、じゃあ小学校もちょっと苦労した、で中学もそう苦労した、
うん、
苦労した、
はい、
あとは肉体的にもほら、こっちも子供から大人になってすごく思春期ということで、うん、いろんなバランスが悪くなる時じゃないですか、うん、体調崩せなかった？
霊的には戦いですね、体調の崩れも
戦い、
うん、そうですね、戦いといった方がいいかもしれないですね。人だけじゃなくて
霊との、うん、聞いてもいい？レナさんどんな体験を持ってらっしゃるの？やっぱ怖い霊がいて意地悪されたとかしたんですか？
うん、
意地悪って言ってなんかもうごめんなさい、
う
ん、
深い話になると聞いてる人が怖くならないかっていうの心配があるんですか。
全然うち大丈夫です大丈夫ですよねリスナーの皆さん体験談聞きましょう。
はい、ですね、先ほど、まあ、沖縄の土地自体が霊的面を上げる力があるなって私は思うんですけれども、赤ちゃんの頃、小さい頃、無垢な頃っていうのは皆さん同じように見たり聞いたり話したりはできるんじゃないかなって私は思っています、うん、だけれどもこの食でもあるし言葉でもあるし、いろんなものがこのキャッチする能力を塞いでいってる感じがすごくするんですよね、うん、で勘違いかな、関係ないなと思った瞬間に自分の能力を蓋をしてしまうこともありますし、
はい、
でその中でですね、この神様とか御霊の方とお話しできるキャッチできる能力のある方々っていうのは亡くなられた方、
はい、
亡くなられた方でこの自分の思いを人に叶えてもらいたい方、
うーん、じゃあちょっと残してきた人たちですね、うん、
そうですね、まだ天国に行かれてなくて、
うん、
で本当は自分で努力しないといけない部分なんですけれども、うん、亡くなってからの自分の努力が必要な部分なんですが、うん、そうじゃなくて人に頼る、
頼って依存してしまう、
うん、頼りたい、自分の思いを叶えたいとか自分の思いを人の体を持って行いたいとかいう方、
彼女らは体がないですからね、
うん、そういった方々がこの憑依できる体を探すんですよね。
キャー、
うん、なので私もその対象に入るわけです、
うん、
だから沢田が生まれ霊的能力が高い方々っていうのは、う
ん、逆に入りやすい、
入りやすいというかその方々の対象になりやすい、
相手がほら、もうこの人なら大丈夫だ、分かってくれると思ったら、うん、みんなもう、いや、霊なんとこに行こうってみんなで言って集まる感じ、
う
ん、
だから、小学生に入ってからというと、その頃の1学年800人ぐらいいたんですけれども、800人の中の、そういったね、あまり良くない御霊の方が、800名の中の何人かにいた場合に、
うん、
だから、学校に行けば行くほど一体の例じゃなくて何百体とこの憑依されないように
対応しないといけない、自分の体を
憑依されないように対応しないといけない。
うわ、
だから学校に行ったらもうずっと倒れてました。
倒れた、
うん、
もう受け入れられないわけですね、今度たくさんの嫌な例というか、
うん、倒れながら
倒れながら
もう私の、まあ、一人一人に守護をしてくださっている方はいらっしゃるんですが、うん、ご先祖様だったりとか霊的面を守ってくれている方が逆にこの言葉での憑依の外し方だったりとか、私も無意識の中で真言とかお経とか
唱えたりして、
うん、ここが後ろが唱えているので私もその言葉に合わせて唱えていって、うん、で憑依の外し方をもう体得させられるんですよ。
うわ、見えないところでちゃんと修行があるわけですね。
そうそうそう、だから逆に倒れて意識がない方が逆に強くなるので、
あ、
うん、で自分の体をちゃんと維持しながら精神面も保っていけるようにという修行、一体じゃ何百体の何百何千の御霊の方々
との
実際にお会いして対峙お話しして何がしてほしいのか、でこちらが何ができることかできないことか
面談するんですか、
うん、そういうのも
スピリチュアルカウンセリングだ見えない方たちとね、
うん、そうそうそう、だから交渉人みたいな感じです。
もう分かりやすいです、
うんうん、
レナさんはそうなんかこう問題を抱えた方たちがご相談にいらっしゃるときって結局その人との相談じゃないですよね。その人の後ろにいる方とか御霊さんが何って結局そういうことですよね。
そうですね、
例えば学校で、うん、その悪いことしたら急に何か変なことをする子たちっているじゃないですか、うん、やっぱり何かなんかくっついてるのがいたりするのかしら。
ケースバイケースです。
うん、
必ずしもずっといるっていうわけではないですし、
なくてね、一瞬なんかこう入ってしまったりとか、うん、
でも一瞬の場合も あります。だけど見極めはすごく難しいです、うん、だからその一人一人の心を強く持っていかないと憑依されないような体質に変えていく日々の、
そうですね、
鍛錬が必要ですね。
毎回毎回だってね、憑依、うん、された体持ちませんものね、その人たちのね、うん、そうですね、私が小さい時、私も行けなかったけれども、平和教育みたい、まあ、平和教育って昔は言わなかった、今からね、50年ぐらい前の話ですから、もっとか、ひめゆりの塔だったりとかね、うん、南部戦績とかって、行けない子がいました。
うん、
もう、入り口で倒れてしまったり、
で、ね、
で、親がね、塩持ってけっていうか、塩持ってるっていう子もいるし、うん、なんか不思議なんです。今やってこそ、数珠とかね、
うん、
皆さんね、ブレスレット持つけれども、うん、なかなか昔は、数珠、バーンって割、なんとか、切れたりとかね、うん、する子いました、そういえば。
うん、
で、本人は私たちよく分かってないから、うん、なんか言えなかったんだろうなって、今、うん、レナさんの話で伺って思うんだけれども、うん、やっぱいますよね、そういう方たちって。
そうですね、私もその一人ですね。今では学校によってね、その霊感の高い子はお休みしていいですよとか、そういった対処もしてくれる学校はあるみたいです、
その場所場所によってはね、行くところとかね、うん、
あとはね、やっぱり気をつけていただきたいのは、そこね、確かに平和教育大事です、大事だけれども、この私たち大人が霊的面の身の守り方を子供にね、やってあげて、霊的面を守ってあげる、知識が必要、本当にお塩は持っていった方がいいし、ね、周りにかけるで、口の中に入れる、お塩を口の中に入れるだけで体内に入り込むのを防ぐことができますし、体の周りにかけることで、この中に体内に入ろうかなと迷っている御霊の方も払うことができます。あともう一つ大事なのは、感情が同調しないように、
あ、なるほどね、
できることとできないことをはっきりさせてあげる、天国にね、と辛いことがあったんだけれども、天国に行けますようにとお祈りはできる、だけど私の体は課せられませんと、その本人がはっきりと、伝えてあげること、あとそうだね、倒れてしまう間に回復期間でもあるので、倒れて 2,3 日は具合悪い子もいらっしゃるし、
いつも眠たそうにしてるって、沖縄ではやっぱりなんかこう、まあ、三次元的なところじゃないところとこう行ったり来たりすると、こう眠くなるってよく言いますよね、あくびする人もいるし、やっぱり次元が違うところだから、それをこう沖縄はたくさんいますよ、そういう方たち、で、あ、眠いのって言ったら、いや眠いわけじゃないんだけどって言って、それ以上は言わおっしゃらないけれども、ああそういうことがあるんだなっていうふうにね、まあ普通の言葉では説明できない、普通の環境の中にいる、同じとこにいるわけじゃないから、やっぱりちょっと体に来るっていうか、それは確かにいらっしゃると思います、そういう方たちがね。まあ、じゃあ玲奈さんはそういうふうなところで、今でこそこうやってね、ご自身のその体質だったりとか、そういう霊的なこととかっていうのは学ばれてっていうか、こう知ってるけれども、やっぱ小さい時は自分でしかこれね、経験を通してしかこう分かんないから大変ですよね、その親にも話せないし、病院にも行けないし、で、まあ、中学も一番きつかった、で高校も行かれて、それでもまだ終わらない、
高校生の頃からは、まあ、ある程度
落ち着きますか、
はそうですね、でも、まあ、小学生の頃からですね、御霊の方々とか、土地にいらっしゃる土地神様とかね、その方から、今の自分自身ができることでの依頼というかね、亡くなった方からは、遺族の方に最後の言葉を伝えてほしいとか、亡くなられた方々も思いはそれぞれなので、人と同じで、人を操ろうというね、ちょっとあまり良くない思いがある方もいるし、そうじゃなくて、
最後の、
愛する家族に伝えてほしいって、
最後のメッセージをね、沖縄では、まあ、身内の方亡くなったりすると口寄せじゃないですけど気に入りますよね、何か思い残したことはないかっていう、まあ、ある意味そういう沖縄の風習っていうのとてもいいところがあってね、亡くなる方もそうだけど残ってらっしゃる方もその、心残りがないようにということですからね、まあ、その、おつなぎ役っておっしゃったけどそういうことなんですね、レナさんの今やってらっしゃる仕事っていうかね、じゃあ、まあ、そうは言っても一般的な普通の少女の時代も通ってこられてと思うんですけど、将来自分本当こういうことをしたかったって何か夢を持ってたことあります？
これが今私のしたいこと
です。それはもうちっちゃいとかそうだったのね。
小さい頃は無意識でした。でも私の人生の柱が2つありまして、一つは今悩んでる方をね少しでも手助けしたい、でもう一つはお亡くなりになられて悩んでる方、悩んでる見た目の方の手助けになりたい、この2つの柱があります。それをずっとこれからも生きている限り続けていきたいと思ってます。
まあこればっかりはその世界を知ってる、そういう体質なきゃそういう人にしか分からないこのお役目だと思うんですね。で私たちが学校卒業したりしてどこどこの会社に勤めてこういう仕事をするっていうのと同じように、レナさんのようにね、また私たちのような一般的な三次元的じゃないところの高次元の何かを解決する方たちはそのお仕事があるわけで、面白いですね。同じ世界に生きてるのに、立ち位置というかね、いろんなとこ行ったり来たりするっていうのは本当にあるなって。で映画マトリックスとかなんとかこういうもういろんなのがある中でね、やっぱ確かに異次元世界っていうか、でも同時進行っていうか、ああなるほどなっていう。で沖縄は特にそういうことが、昔はその霊的なっていう話をしてましたけど、今はもう異次元世界のね、ことが交差してるっていうのをすごく理解できるんですね、ここにいるとね、なぜかっていうとレナさんのような体質の方がいらっしゃるから、で実際経験してんで、だって見たり聞いたりするそういうお仕事をしてらっしゃるわけですからね。で必要な方たちがたくさんいるっていうことですもんね。いや面白いね。なんか沖縄っていいですよね。
そうですね。
まあ次のコーナーに行く前にここでね一曲曲のプレゼントをお願いしたいんですが、
はい、
先ほどちょっと紹介してくださったレナさんをねテーマにした映画ができたドキュメンタリー。
はい。
タイトルは何ですか。
映画おつなぎ役です。 YouTube でも一般公開しているので、すぐ検索してくれたらご覧にいただけます。
はい、でじゃあその話はまた次のコーナーでたっぷり聞かせていただきますが、その中から
映画の中から、はい、映画の挿入歌流れ星という曲です。
あいいですね。じゃあお願いします。今紹介してくださいましたけれども、この曲、挿入歌ということで映画がね、レナさんのこれはドキュメンタリーになるんですか。
はい。
これまたいつ頃撮られたのこの映画は。
これは2年半前ですね。
で、どれぐらいの時間の映画なんですか。
約1時間です。
それ撮られた方は沖縄の方じゃなくて、
はい、東京にいらっしゃる映画監督の宗像浩平監督です。
宗像監督によって、はい、お二人の出会いはどんな感じだったんです。
はい、すごく不思議ですね。私たちの頭の中で考えてる思いってすごく天に届いてるなって思うんですけれども。
聞きたい聞きたい。
私もね小さい頃からこの人と亡くなられた見た目の方々をね手助けしていきたいということを少しずつさせていただいてるんですけれども、私の寿命を終えるまで本当はもっとたくさんの方にね手が届いたらいいなと思った時期がありました。そしたら私がコツコツ歩んでいくよりも何かメディアだったりとかそういった大きくね広がるものが何かあれば
すぐに拡散できるような何か、
もっとたくさんの映画が広がるんじゃないかなってパッと思いついた時があったんですね。そうするとその1ヶ月以内に、
はい、
この、見えない世界で世の中にいいものをね発信していきたいって思いのある、この宗像監督との出会いがありました。
本当に偶然に出会ったんですか。
偶然というよりも私が知人のお店をねちょっとお手伝いしてる時に宗像浩平監督の友人 DJ キイチさんという方なんですけれども、その方がいらっしゃって、で私がキイチさんの T 手を触れさせていただいて、喜一さんをね守っていらっしゃる神様からメッセージ伝えてもいいですかってことをさせてもらったんですよ。でその時に伝えたメッセージが喜一さんの心にすごく響いて、そういえばこういった映画を作りたいと思ってる監督がいるんだけど会ってくれないかということで、それでインターネットのスカイプを通して面談をさせていただいて、すぐにじゃあ2ヶ月後に撮影入りましょうっていうことで
決まった、
はい、
そう、こう何かいい方はないかなあっという間にこうもうたくさんの人にねいい良きニュースというかね福音をと思ったらあっという間に映画を撮る監督さんと出会っていくわけですね、
はい、でこの映画もですね、私のドキュメンタリー映画にはなってるんですけれども、その中でね本当知っておいて人生のためになることがいっぱいあります。例えば輪廻転生に関すること、お亡くなりになったらその後はどういう生活をしていくかとか、あとはこの世界にあるオーラとか気のエネルギーの読み取り方だったりとか、もう様々なもの、だいたい20項目くらいね
20項目すごいな
だからぜひ見ていただいて、自分自身の幸せのためにぜひ活用してほしい映画です。
ということでね、リスナーの皆さん、今ゲストの、ガナハリナさんおっしゃってましたが、この映画なんですけれども、実は2018、はい、も来年の、来年って言ってももうすぐです、2ヶ月後、
早いですね。
早いわ。1月の27日土曜日なんですが、タイトルがですね、異次元のコラボレーションということで、見えない世界を語るというイベントがあるんですね、
はい、
そこで今紹介してくださったレナさん の, 映画も上映されるということでですね、場所が、これは住所的に海原なんだろうか、西原なんでしょうか、上がり崎のムーンテラス、これ何音楽堂っていうんでしょう、
サイレーンだ
った、サイレーンですね、サイレーン音楽堂っていうのがあるんですけれども、そこで、うちのマジカルミステリーツアーでもよくね、ゲストで来てもらっています、ジェイ・セッティ、宇宙と宇宙人と宇宙船と宇宙とつなぐ対していらっしゃるグレゴリー・サリマンさんとのね、また不思議な宇宙人とですね例の世界のエキスパートのねレナさんが対談をするということで、これも すごい楽しいと思いますよ。で私も司会をさせてもらうことになりましたので、よろしくお願いします。大変なことになりますねその中で先ほどからね、レナさんが紹介してくださって、とても素敵なね皆さんの知らない異次元の世界のですね情報をね、知ることができる映画が上映されるということですね。1月27日です。また番組でもね、一度、紹介させていただきますが、なんだか、これもあっという間ですね。
はい。
で、映画ができました。今度上映会もすぐ決まり、そしてこのコラボのトークショーもありで、何かに急がされてますかしら？
はい。もう行き急いでる感はすごくあります。
ありますね。何も感じない人たちもこの1年でなんか1年が早いとか、今日土曜日だったのにまた土曜日が来てるとか、ね、そんな感はないかしら。なんか動いてますよね、うん、もう大変なことになってますよ。乗り遅れないようにねっていうことなんですけれども、その映画の中で、レナさんの日々の生活、それから考えていらっしゃることで、基本的に一般的にその、知らなかった世界の方たちにとっても一つの情報としてのいい映画になっていると思いますので、はい、ぜひたくさんの方ね、足を運んでいただきたいと思います。詳しいことまでうちのホームページにもお載せしますけれども、もうラジオでは語れなかったことをもう映画の中でたっぷりね、皆さんが、はい、いろんなところを回ってる、そういう情景もあるんですか、ウガンジュだったりとか聖地、要するに
映画の
中では
ですか。映画の中で、瞬間瞬間で、そういったところは入ってます、
出てお祈りしてらっしゃるとか、あとはもう基本はそのレナさんがいつもやってらっしゃることの、言葉を借りてというかメッセージですよね、はい、その映画の中からね。いや、ジャンルはちょっと違うと思うんですけど、グレッグとはどうなんですか。グレッグもなんか後ろについてらっしゃる方いっぱいいる。
はい、いらっしゃいます。グレゴリー・サリパンさん、やっぱりね、あの子供の表現は違っていても見ているものはすごく似ているなと思うんですね。でこの1月27日のイベントでも、この見えない世界、霊的面での世界、そして宇宙的な視野を広げて、この生活で、実生活で役立ててほしい、幸せのヒントをね、いっぱいいっぱい来た方に詰め込んでお渡ししたいと思ってます。
あ、それがあの目的というか、それですよね。たくさんの方たちにやっぱお土産としてね、うん、このやっぱ三次元生き抜くのレナさん大変じゃない。だよくも、まあ、そういうからくりっていうかね、うん、自分自身のどこから来てどこに帰ってとか霊的なことを分からずによく生きてられるなと思うぐらい、うん、すごい無防備ですよね、うん、でそういう中でのレナさん的なレナさんの立場から見たこの生きやすいこの三次元世界のアドバイスということになりますよね、
うん、はい、もう幸せになってほしい、それが一番の願いです。
まあ、ご自身のまた経験もね通して の足が地についたいいお話になるかと思うんですけれども、皆さんお土産はとっても大きなの持って帰れるかもしれませんからね、ぜひね見に来てください。またまた追ってね、いろいろと詳細はマジカルでも紹介させていただきますので、いやー、なんか面白そう、早く見たいなっていう感じなんですけど、あとレナさんはこの人生で沖縄から離れたことあります？例えば県外に行ったこと
あります、
外国とか。
もうね、毎晩毎晩沖縄の神様から呼ばれて、
はい、
もう泣きながら目を覚ますんですよね。
起きなさいって起こされるの？
帰ってきなさいって。
どこ行っても？
旅行とかはいいんですけれども、うん、そうじゃなくてちょっとした移住とか、何年も沖縄を離れたりするとね、うん、何ヶ月単位で沖縄を離れたりすると、
帰ってこいと、
帰ってきなさいって、海とか森とか空とかが夢の中にぐるぐる現れて、目を覚ました瞬間にもう帰ってきなさいっていう声が響いて、私ももう切なくて涙を流しながら、
なんかアルプスの少女ハイジみたいおじいさん山が呼んでるっつってね、うん、ハイジが高いところ登って山見えないって泣くじゃないですか、うん、そのように、
うん、でも私ももう沖縄から離れたくないです。
あ、でも行かれたことあるんですよねいろんなところね、はい、そうですか。で今もう沖縄も長いということで、
はい、
基本沖縄にいらっしゃるということですね、
はい、そうです。
まあ、いろんなところ行ってもやっぱり沖縄に戻されるっていうか、レナーさんにとっての沖縄ってどんなところ？
生まれて育つ場所は生まれてくる前に自分で決めてる部分もあると思うんですね。私は沖縄戦で亡くなられた方々の御霊様のね、ご供養もさせていただくために沖縄に私は生まれたと思っています。映画の中にもね、その点は触れてあるんですけれども、私一人ではやっぱり追いつかない。だけれども映画を見てくださった方が、そこにね、亡くなられた方々も早く天国に行きますようにと意識を向けてくださることで、多くの多くの魂がたくさん天国に登っていかれるのを、実際に間近で私も、
ね、
はい、感じています。
まあ、でも根本を言うと、そういうものがなくなる、戦争とかないような、ね、地球になるといいですね。
本当にそう
思います。まずはそこもうどうしても思っちゃいますね、
はい、
あんなに大変な経験をした沖縄なので、うん、もう私はお願いしたい。もう三玉さん、うん、お願いだから政治家とかね、うん、こんな何も分からなくなってしまった私たちの中に来てって、
うん、
でも二度と戦争しちゃダメだよとかっていうふうにしてほしい。
本当ですね。
もうこれさえなければ私たち人間って本当にね、本当に青く美しいね、うん、緑の欲しい地球って言うじゃないですか、平和なね、うん、まあ、そのために日々ね頑張ってらっしゃるレナさん、見えない世界もね、見える世界もまあ大変だと思いますけれども、みんながそういうことも意識するようになればね、早いかと思うので、まあプロパガンダを兼ねてぜひまた特に沖縄はそういうことができやすいし、まあ、島だけど、まあ、戦争もすごいし、歴史を持ってる島なので、
はい、
体壊さないように、はい、でも伝えていってくださいね。まあ、あっという間に時間が来てしまう。藤田さん、どう聞いてて？
もう本当にレナさんの話はいつもこうやって学びもあるし面白いんですけども、隣で聞いててやっぱり
ね、
面白いなって。
だから人間ってすごい存在だと思いますね、
はい、
だっていろんなことが分かってて見えていて、そしてなんていうの、こうやって本筋を分かってらっしゃる方たちもいるわけだから、やっぱりそこは信じていきたいですね。地球はなんとかなるんじゃないのって、はい、人間なんとかなるんじゃない、亡くなった方たちにも応援してもらって、
はい、
でそのつなぎ役としての玲奈さんのお仕事大きいかと思うので、頑張ってほしいし、なんて説明していいか、頑張ってって私できないもんみたいな。まあ、一緒に手を取り合って平和を願いましょう。今日本当どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様、おつなぎ役でいらっしゃいます鷲田島の金原玲奈さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。